この暑い季節は集中力を保つのがなかなか大変でございます。ゆえに長い話はしないと決めてここに立っておりますですが、もし長くなったらごめんなさい。今日は主の御名を伝える器という題で、私たちの使命、献身、証明ということを使徒行伝のパウロの経験をもとに少し考えてみたいと思っています。最初に聖書朗読で読んでもらいました同じ場所9章の10節から16節をもう一度見てみたいと思います。使徒行伝9章の10節から。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け。あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。大変、おなじみの、よく皆さんも読んでいらっしゃる場所です。ここを読みながら思わされることですが、私たちの預かり知らぬところで神様はご計画を持っておられます。そして物事の状況を見守っておられます。そのご計画を実現に至らせる過程で神様は私たちを用いようとしておられます。なぜでしょうか。神様のそのご計画というのは、実は私たちのための特別な計画だからです。それは必ず実現するというのが聖書の約束、基本となるメッセージです。この場所で、この使徒行伝の9章パウロの回信のところで言うならば、福音宣教という大きな計画がありました。主はそのためにサウロを選び用いる。これが神様のまず一つ目の采配でした。そしてそのサウロの証明にあたってアナニアという人を選び用いる。この一つ一つが壮大な福音宣教のご計画の一部なのです。献身するということ、このことについて考えてみましょう。神様はご自分の計画を人間に告げられます。そのお告げを受けた人間は自らをその実現のために捧げます。聖書に載っているお話のほとんどはこのパターンに当てはまるわけです。その神様の証明を受ける 私たちは次のように祈ることができます。神様、どうか私を用いて御心をなさしめてくださいと。どうか私を皆を伝える器としてくださいと。神様、どうかあなた様の望む通りの人間へと成長させてくださいと。このような祈りを捧げることができるわけです。ご計画の実現と私たちの成長はある一定の過程、プロセスを経ねばなりません。言い換えるならば、時が、タイミングがあるということでもあります。神様の力が常にその過程で私たちに働きかけているわけです。パウロはその私たちに働きかける神様の力を神の恵みと呼んでいるようです。主法の瞑想の言葉の欄を少し見ていただきたいのですが、今週は第一コリントの15章9節と10節を載せてみました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。恵みイコール自分の生き方に変化をもたらす神様の力、このように受け止めてみて、読んでみられてはどうでしょうか。神様の召命、召しに応じて献身している聖書の登場人物のほとんどは、このパウロの言葉のように非常に謙虚な一面を持っているのです。周囲から見て最もありえなさそうな不可能に見える人たちが次から次へと選ばれている、そのように思えるのです。そしてその不可能に見える、ありえないだろうという理由は本当に様々です。このパウロはここに書いてある通り、教会を迫害したものでした。アナニアが驚くように、まずありえないという道を神様は準備していました。聖書の主人公でもあるイエス様を見てみると、やはり同じように周りの人々は、田舎者で学校を出ていないではないか、まずありえないと。旧約聖書のモーセを見てみれば、高齢者で過去に苦い失敗をしているということが言えたと思います。ダビデを見れば、兄弟の一番末っ子でまだ若いではないかと。アブラハムとサラの経験を見れば、あなた方の子孫は空の星のようになると言われていました。しかし実際にはもう子供を産める年齢ではありませんでした。どのケースを見ても最もありえない、不可能だと思われる人々が召され、そしてそれに応じて答えて実際に用いられていったのです。召命、神様の選び、これは理屈ではわからない、しかし実際に本当に働く、そこの神様の恵みの力がそこに加わっていくものだと言えます。 私が選んだ器であるとパウロを指して言われているこの9章15節の言葉に注目してほしいのです。神様が人を召す選ぶ時の基準とはどんなものなのでしょうか。私たち人間の口からはこれとこれというような安易なことは決して言えません。そういうことは慎むべきだろうと思います。これが自分自身の個人的なことであるならば、何かを選ぶときの基準というのは大体考えたらわかるものです。決めるときに私たちは好みで、好き嫌いやその時の気分で決めている場合が多いです。またそれ以外でも、その時の状況や都合に左右されて、本当はそれじゃないんだけど仕方がないからという考えも働かせながら選んでいるのが現実だと思います。神様がことを起こす時に、それを実際に実現させるために導く時に、物事を、人を選ぶその判断の基準は人間のそれとは明らかに違うということだけは確かです。最もありえなさそうな、これは無理だろうというところに神様は力を見せられる、そこが素晴らしいところだと思うのです。一方で、もし私たちが何かを選ぶ側ではなく、自分が選ばれる側にあるとしたらどうでしょうか。私と誰かと誰か、その中から一人選ばれるというような状況に置かれた場合に、私たちは何を思うでしょうか。この部分を見てほしい、私のこの点を評価してほしいという気持ちが働くのではないかと思います。経験であったり実績であったり、さまざまなものがそこには含まれていると思います。実はパウロにもそういう点がありました。彼自身が認めていることです。ピリピの手紙3章の5節から8節を開けてみてください。このように書かれてあります。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでした。しかし、私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵悪たとみなしています。自分の生まれ、経験、実績、肩書き、パウロが持っていたものは世俗的に言えば申し分のないものでした。人々はこの点を見てほしいとそのように思うものを持っているのです。ですが、私たちが強く願うところ、主張するところのこの部分というのと、神様の基準となるその節目、その境目のところの基準は、もしかすると違っているのかもしれないと考える、その気持ちの幅も大切ではないかと思うのです。国籍、性別、年齢、背景が 皆一人一人違っていますが、いずれにしても私たちは全員神様に選ばれた、選んでもらったという点では共通しているということなのです。今の一人一人私たちの状況も皆違います。それが良くても悪くても、将来の展望が明るくてもそうでなくても、これは神様の証明である。自分はそのために選ばれたと受け止めること、最善を尽くすこと、それを継続していくことが私たちの使命というものなのではないでしょうか。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと、この言葉の通りだと思います。冒頭に小さなお友達に紹介したセラピー犬になったチロリという犬の経験も、人間ではありませんが、実にそのことをよく言い表しているように思います。このチロリがセラピー犬となったのは今から17、8年前のことと思われます。ですが、この犬が殺されそうになってやっとのところで、間一髪というところで助かったのは25年前のことなのです。それから実際に患者さんや利用者さん、あるいは精神的に折れている人たちに寄り添い、そのセラピー犬としての資質を発揮し出すまでには数年の歳月と訓練の日々があったということなのです。このセラピー犬、動物介在療法とか動物介在活動と呼ばれるものを調べてみると、こんな文章が出てきます。認知症などで介護が必要な高齢者、精神障害を持っている方、病気や怪我の後遺症でリハビリが必要な方、がんの延命治療中の方など、セラピードッグの動物介在療法による心身のケアが有効なケースはたくさんあります。職場で追い詰められて鬱に悩む方、いじめでつらい思いをしている子どもなどを含め、医療だけではケアしきれない場面は多く、動物介在療法への注目は高まる一方で、育成が追いついていない状態なんですと、このように紹介されています。子どもたちには言いませんでしたが、この訓練の中でチロリが非常に苦労したところが紹介されています。それは杖をつく人と共に歩かなくてはならない、その訓練をする時だったと紹介されています。前の飼い主から杖で叩かれるという虐待を受けたチロリは、その訓練が体が震えるほどつらかったと書かれてあるのです。でもそれを乗り越えたというのです。訓練をした大木さんが杖を横に置いて、そしてその犬と一緒に寝た、そして恐怖を克服してあげたと、そのようなエピソードまで紹介されているのです。そして本当に弱っている人、リハビリが必要な人、体にハンディを持った人に近寄ると、驚くほどの目力を持って癒しというのを伝えていくことのできた犬だったというのです。最後は犬の乳がんで亡くなったそうですが、病院へ行くことを拒み、怖くて震えた しかしそんな中で、実はこのチロリと一緒に育った別の犬がチロリに寄り添ってあげたという、そんなエピソードも載っているのです。 N さんという婦人は、このチロリが元気な頃、たくさんの助けを受けた人物の一人です。要介護5という認定を受けた彼女は、チロリと会って劇的な回復を遂げたというのです。以前は表情がなくて、重度のリウマチのために手が動かない、自力で物を食べることもできない状態であった。それが一緒にチロリがリハビリに寄り添ってくれることで、犬と人間のアイコンタクトが生まれた。そこから N さんに笑顔が増えていった。チロリに触れようと頑張った結果、手が動き出した。自分でスプーンを持って軽いものを食べるようになっていった。人間の誰がこんな力を発揮できるのでしょうか。セラピー犬ならではの、そしてこの犬が持って生まれた天性が見事に花開いた結果なのです。しかしこの犬も、繰り返しますが、捨て犬でした。誰もそんな力を、資質を持っているなんて思わなかったのです。それを見抜いた人も見事であり、そして訓練に耐えたチロリも本当に見事な犬だったわけです。神様から命を授かった私たちは、何がしかの形で周りの方々の痛み、辛さを和らげるという役割、使命を授かっているのです。今日の題である主の御名を伝える器というこの言葉に注目してほしいのです。主の御名を伝えるとはどういう意味でしょうか。神様の慰め、希望、癒しは確かである。神様は決して人を見捨てない。この希望、これを伝えることが主の御名を伝えるということではないでしょうか。私たちの周りにいるさまざまな人々に、私たちも同じ働きができる、そのようなものを一人一人皆授かっているということを忘れないでいたいと思うのです。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。そのように言える私たちでありたいと思います。どうか主の祝福、力、そして希望、慰め、癒しが日々私たち一同の上に豊かに豊かに注がれていきますように、それを私たちが分かち合えますように、その知恵と勇気がいただけますように、日々祈っていきたいと思います。